たくたる母ちゃん、ラジオの向こうから楽しくおしゃべり、笑顔を届けるよ。
皆さんこんにちは、中見ゆきです。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしくお願いします。お願いします。さあ今日も皆さんからたくさんメッセージいただきましたよ。まずこちらはラジオネームちかこさん、東大阪市から送ってくださいました。いつも楽しみに拝聴しています。胡椒はいろいろ効能がありますね。柚子胡椒は胡椒ではなくて青唐辛子ですね。胡椒と同じような効能があるのでしょうかと。唐辛子なんや、ちょっと聞いてみましょうね。続いてこちら、高石市から送ってくださったのはラジオネーム、私はドクトルあっちゃんさん。最近聞き始めました。この番組で聞かれる乳酸菌生産物質は乳酸菌とどう違うのでしょうか。私もヨーグルトは好きでよく食べていますが不十分でしょうかとご質問いただきました。続いてこちらも参りましょうか。兵庫県加古郡播磨町からいただいたのは斉藤のり子さん。いつもためになるお話ありがとうございます。最近年のせいか立ちくらみがします。何か大きな病気ではないかと心配しています。レバーとか気をつけて食べるようにしています。それで大丈夫でしょうかということですね。聞いてみましょうね。他にも尼崎市から山下俊子さん、高槻市から越田千尋さん、他もたくさんいただいています。いつもおはがきやメールをくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
はい、まあ、柚子胡椒ね、これは胡椒じゃなくて、うん、柚子と青唐辛子と塩で作るんですよね。
それなのに柚子胡椒っていう名前なんですね。そうそう、まあ、ね、でもややこしい。
代謝促進とかいろんなやっぱり働きありますよね。それとね、乳酸菌生産物質と乳酸菌の違いなんですけど、
はい、
乳酸菌が発酵してさまざまな物質を作るんですね、
はい、
その作った物質が乳酸菌生産物質なんですよ。
うんうん、
だから乳酸菌生産物質は漬物とか、まあ、ヨーグルトにももちろん、ね、発酵食品には含まれてます。微量ですけどね、はい、まあ、またね、先々もっと詳しいお話させてもらいますね、
はい、
あとね、立ちくらみね、これ、まあ、首のこりとかそういうのもあるんですね。だからもともと低血圧だった人に割と多いんですよ、
うん、
で年とともにやっぱり体内酸素が不足したりとかで筋肉が硬くなって、血流が悪くなるということが、まあ、原因なんですね、
うん。
まあね、あとね、血液循環ね、悪い人ってこういろんなさまざまな病気のリスクがあるんですけど、
はい、
でよく、まあね、言われるのが、がんの再発とか転移とかね、あとね、脳梗塞、心筋梗塞とか再発した人、
はい、
これ調べるとね、割と血糖値の高い人と高脂血症の人が多いようなんですよね、
はい、
ということはがんとか脳梗塞、心筋梗塞の予防には血糖値と脂質代謝のコントロールっていうのが重要なんですよ、
はい、
でもね、多くの病院ではね、がん治療を受けている患者さんに何でも好きなものを食べていいですよって言われるんですね。
そうなんですか、うん、
でもちろんね、食事の指導されてる、ね、先生もいらっしゃるんだけど、
うん、
で血液検査もね、腫瘍マーカーなんかをこう重要視して患者さんの、ね、血糖値とか、ね、コレステロール中性脂肪が高くても指摘されないことも多いんですよね。で病気を治そうと思ったら、なんで病気になったか、これ考えることが大事なんですね、
はい、
で病気を治すことを優先して考えると対症療法を選択してしまっちゃうわけですよ。でその結果、ね、原因を改善しなければまた病気になってしまうってことなんですね。
一度治っても再発する可能性があるってことですよね、
うん、だからご夫婦でね、血液検査同じような、ね、状態の人が時々いるんですよ、
うん、
でご夫婦揃って脳梗塞を起こした人もいらっしゃるしね。
やっぱりそれって同じものを普段から一緒に食べてらっしゃるからってことですかね。
で私がまあ考えている、まあ、多くの、ね、病気の原因、
うん、
まあ、いろんな要因あるんだけど、主に血液の汚れと血液の循環不良なんですよね。だけど血液を変えない限り体って変わらないんですよ、
はい、
で血液の状態が悪くなるね、多くの要因はやっぱり生活習慣なんですね、
うん、
特に食事と腸内環境は重要なんですよ。でも間違ったね、食用事をされている方も結構いらっしゃるようですね、
はい、
でがんは糖質を好むっていう情報があるから、
よく聞きました。
それをもとにね、糖質制限されてお米も食べない人が結構いるんですね、
はい、
でそういう人たちの中に空腹時の血糖値がね95以上の人がいるんですよ。で通常まあ、ね、まあ100あのまあ、108ぐらいまではいいって言うんだけど、まあ、95以上の人やっぱりね食後の血糖値が高い場合があるんですね。でヘモグロビン A1C っていうのが、まあ、グリコヘモグロビンって言うんですけど、これ高くないんでインシュリンは出てるんだけど必要な時に必要量が出てないと、
うん、
朝食は果物とコーヒー、昼食は普通にご飯食べて夜はおかずが多いっていうね食事なんですね、
はい、
で朝食を食べずに空腹時の血糖値が、ねまあ、95以上の人は昼食の血糖値が大幅に上昇する血糖値スパイクを起こしていることが多いんですよ。でカロリーはねタンパク質と脂質で補っているから悪玉コレステロールが高い状態になったりとかね。で漬物や梅干しなんかの発酵食品も塩分を控えるために全く食べないっていう人いるんだけど、まあ、ご飯はカロリーにもなるんだけど、お米はね急激に血糖値上げないんですよ。
もう緩やかに上がるってことですか、
はい、でパンとかパスタとかね粉製品の方が要注意なんですね。急激に上がる場合があるわけ、
はい、
またねご飯は乳酸菌の、まあ、餌になるし、発酵食品は、まあ、腸内フローラをね発酵型にするために重要なんですよ。で腸内フローラの状態が良くなればコレステロールもねすぐ下がる人もいるし、血糖値スパイクの心配のある人は朝ごはん、まあ、ご飯味噌汁漬物梅干し野菜海藻を食べると昼食後の血糖値の上昇、まあ、血糖値スパイクねこれが抑制されるんですよ。で食前や甘いものを食べる前にそういう、ねまあ、甘いものやめれない人、はい、アルロース希少糖の摂取でも血糖値の上昇は抑制されます。
はい、私も最近いただいてます、はい、で食べた後ねお腹いっぱいになったら血糖値が上がって眠くなるのがこれを飲むようになったら私眠くなりな、なくなりましたもん、
うん、でねで、まあ、要するに、まあ、がんはね糖質を好むで、がんが好む糖質はねご飯じゃなくてねその人自身のね血糖なんですよ。
血糖を好んでる、
うん、血液の中の糖を好むわけ。だから空腹時とか食後の血糖値が上がりすぎないことが重要なんですよ。だから空腹時の血糖値がね、まあ、90未満の人は大丈夫だけど95以上の人はちょっと食用上を考えたら方がいいと思うし、で100超えてる人はちょっと、ねまあ、要注意ですね、
はい、
だから朝のトーストもねパン好きな人、血糖値に問題ない人はいいんだけど、気になる人はご飯と味噌汁に変えた方がいいでしょうね、
はい、
あとね中性脂肪が高い人、これはね果物も控えてもらった方がいいですね。
果物って意外と大丈夫と思ってる人多いと思うんですが、うん、中性脂肪高い人は控えた方がいい、うん、
蜂蜜とかね果糖にはね蜂蜜とか果物にはね果糖が含まれてるんですよ、で果糖はね中性脂肪を上げる働きあるんですね。で血糖値も中性脂肪も高い人、これはまあ甘いものは厳禁ですね、
はい、
で砂糖は血糖値と中性脂肪両方とも上がっちゃうんですよ。
うわ
で糖尿病でご飯を食べなくて甘いものを食べちゃう人も要注意ですよね。だから甘いものを食べるんだったらご飯と発酵食品を食べる方が体調も良くなります、ね、
はい、
うん、糖尿病でねお薬飲むのを忘れてご飯粒は絶対食べない。でもね菓子パン食べる人ですね。
本末転倒ですよね、
うん、だから子供さんでもね、うん、ご飯食べない子ってね甘いもの欲しくなるんですよね、
うん、
だから徐々に血糖値を上げる、これまあ日本人のね体に合った食べ物なんですね、
はい、
あとね乳酸菌発酵させたぬか漬けなんかに含まれる、まあ、乳酸菌生産物質、
はい、
これね十二指腸とか小腸の働きも良くしてくれるんですよ。でインクレチンというホルモンがね十二指腸で作られるんだけど、インクレチンは膵臓がインシュリンを出すために必要なホルモンなんですよ。だからインクレチンが出ないと血糖値が下がりにくい、
はい、ね、だから大事なんですね。
そうそうそう、だから糖尿の人でやっぱりね、まあ、十二指腸の機能低下でインクレチンが十分分泌できなくて血糖値が下がりにくい人ってやっぱりいらっしゃるんですよね。 だからね、十二指腸とか小腸の機能を整えることと食養生っていうのはこれね、本当糖尿病にも有効なんですよ。
はい、
であとね、食事の最初に野菜、海藻、根菜類なんかのね、食物繊維の多い食材を食べれば、ご飯の糖質の吸収もまあ軽減されますよね。
食べる順番大事なんですね。うん、
でね、ちょっとまあ涼しくなって、まもなくね、食欲の秋になりますけどね。
そうなんですよ、美味しいものいっぱい出てきますもんね。
食欲の秋の食養生は冬の病気の予防にも重要なんですよ。
あら、秋大事なんですね。
そうそうそう、
うん、
だから寒くなってね、脳卒中とか起こす人なんかはやっぱりね、秋の食べ物ね、だからクマみたいにたくさん食べてさ、冬眠すりゃいいんだけど、
はい
ね、
そういうわけにもいかないですもんね、うん、
だから和食中心にして炒め物、揚げ物、焼き肉を控えて、油やあの肉を食べるときは発酵食品と食物繊維をしっかり食べるってことが大事なんですよね。今ね、ちょっと世界的に問題になってるけど、あのロシアの方ってね、年取ってものすごく太る人多いんですよ。北欧の人ってね。
そうなんですか。うん、
で太ってる人ってね、血糖値高くないんですよ。
なんか血糖値高いイメージありますけど、うん、違うんですか。
うん、あんまり高くなくて太ってしてるんですよ。
はい、
でね、原因ね、あのね、若い頃ね、まあ、いっぱい食べるわけですよね。年取っても同じ量食べるから太るようですね。
ああ、そうか、需要と供給のバランスが、う
ん、でね、やっぱりね、あんまり、まあ、ケーキとか好きな人多いんですよね。
うんうん、
だからまあね、そういうね、ケーキの好きな人とか、まあ、血糖値が気になる人はね、やっぱりあのアルロース、希少糖粉末もおすすめですよね。
はい、ぜひあの私もいただいてるんですけども本当にあの昼寝、うたた寝がなくなりましたね。
だからうたた寝するのは、うん、食後の血糖値ちょっと上がってるわけよ ね。
そういう人、はい、要注意ですよ。
ではここで番組から9月のプレゼントのお知らせです。食欲の秋の肥満予防、糖の吸収を抑制して脂肪の燃焼を助けるアルロース、希少糖の粉末が主原料のビオネレアシュガーオリゴ粉末を5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jp、 もう一度言いますよ、 drk@obc1314.co.jp、 またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきの場合は郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん9月プレゼント係まで、ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお、当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募
お待ちしてます。
ドクトルかっちゃん、
笑顔で元気。
お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の心、自分の体、愛することから元気は始まっていく。かっちゃん、みんなを応援します。